あ、こんにちは、こんばんは。お暑い中これだけ集まっていただき本当に嬉しく思っています。実は斉藤さんとはですね、さっきつい15分前、もしかしたらひそひそ話が聞こえてるかもしれませんけれどもさっきお会いしたばかりで、で、まあ、打ち合わせを全くしておらず、まあ、ぶっつけ本番でほぼ、まあ、初めましてというところから始めてみるというのもいいかなと思いまして、全然お話をしておりません。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどうでしょう。この小沢さんの素晴らしい5本をですね、読んでこられたら何人ぐらいおられますか。
聞きますそれ。
めっちゃ聞いとこうと思って。
あ
ら、意外と。どうもありがとうございます。
じゃああれですね、これから皆さんお買い求め、お買い上げいただけるという。
世界的な購買
品。それは、しかも今日のトークによっては買わないかもしれないよっていう。
買わせる際がしましょう。
わかりました。皆さんが買ってくださるようなお話になるといいなと思います。多分1時間ぐらいですね、遠い時計がないですね。1時間ぐらいお話をしてですね、で、皆さんにも、質疑なり何なりですね、ご自由にお話しかけいただく時間も少し設けておりますので、それから進めたいと思います。で、
どういう本か多少紹介した方がいいんじゃないですか。
そうですか。それはもう斉藤さんの、先ほど紹介ありました、斉藤さんの書評が素晴らしいんですよ。これを読めばもう僕の本読まなくてもいいんじゃないかなってくらいまとまっている、素晴らしい書評で。
読めてるだけではちょっとあれなんで、私からちょっと説明させていただきますけど、これは日本の30年代でしたっけ、はい、日本の1930年代の批評の歴史を、まあ、ざっくりとですね、語り尽くした本なんですけれども、非常に特徴的なのは批評家の内面とかですね、テーマとかどうでもいいということなんですよね。一切そういうのは無視して、ロンドンのネットワークがどんなふうに形成されて、そこに例えば大谷宗一とか小林秀夫といったそういう大きなハブみたいなノートがどういうふうにつながっていてですね、それがどういう形でこう形態を変遷を遂げてきたかみたいなことですね、非常にまあ、比喩的に言えば工学的に語った本ということですね。非常に面白い切り口というか、コロムの卵、これはあれなんですよね。だから、知識だけで書ける本じゃないんですよね。やっぱりアイデア、このアイデアがまずあって、そのアイデアに即して、資料を集めていくとこういう面白い本ができるという、すごく白論のお手本みたいなと言っちゃ申し訳ないですけれどもすごくアイデア、いいアイデアがあるとこういう素晴らしい論文ができて、さらにそれを単行本化してもらえてですね、でこの後新書から出して、
でもね、あんまりあれなんですよ、博士論文を書くってつもりはなくて、むしろ最初の本の依頼があったんですね、実は。
すごい
なんですよ。
すごいです。
で、あとでちょっと話になるかもしれませんけど、ある種新書バブルみたいな時代あったじゃないですか。
今でもそう
です。あの時に結構いろんなところからオファーをいただいていて、まあ、実はまあ、なんていうか、ちょこちょこは批評活動やってたんですよ。で、本を出すのが先にあって、で、まあ、博士論文で僕あんまり重要視実はしてなくて、まあ、通過点で中間報告みたいな感じでポッと出せばいいやと思っていて、だから一応この本はこの本として最初から書いて
ある
もの
み
た
いな。
でもまあ、
割と多いパターンですからね。
博士論文としても通用するような本にしようと。
はい。で、まあ、そういうすごく素晴らしいアイデアと、肉付けも非常に見事にできていて、もちろん大谷宗一とかですね、小林秀夫とかみたいなものも今までなかったような斬新な切り口で取り上げられていて、非常に文体もキビキビとしていて読みやすい、ものすごい分厚いですよねこれね。何ページぐらい？
360ページぐらいなんですけどね。
なんですけど割とスッと読めるって感じですね。
ありがとうございます。
ぜひ、一回一冊でお買い求めいただいて。いいんじゃないかと思いましたけども、
はい、やっぱりさっきお話にあったその文体の話はかなりいろんな人に言われましたね。書評も全国各紙全部載せていただいたんですね。朝日読売、毎日は斉藤保さんでしたけれども、日経とかなんとかっていろいろ載せてもらったんですけど、全員やっぱり文体の話を、
いや、すごい独特ですよ、やっぱりそれは。
そうですね。
そういう意識してません、あんまり。
文体意識はもちろんありますけど、でもね、これ、難しいところで、はい、今の時代の人って、例えば初見重彦みたいな文章ってこう読めないと思うんですよね。ああいうのらりくらりと、
ね、
そう、三文的な、その時間性を込めた、文章で、やっぱりもう読めなくなっていると。で、LINE、Twitter 時代の批評文を考えなきゃいけないなっていうのは結構使命感として僕持っていて、で、その誤読しようのない文章を書きたいんですよね。これいろんなところで僕お話ししましたけれども、聞かれるので絶対誤読されない、短文で絶対誤読されないんですね。副文も重文も入ってないので。で、 一応だから多少難しい熟語なりで圧縮してるので二字熟語がやたら多いんですけど、その代わり、まあ、読み間違えない。で、なんていうか、文末詞で、これ、東さんも確かデビュー時に言ってたような気がしますが、文末詞でやっぱり日本語独特なリズムが出てしまうと思うんですけど、それ抜きでやっぱり名詞とか、その重要なポイントだけ、過去の部分だけはポンポンこう流通するような文章を書きたいなって僕も思っていて、で、まあ、なんかこちゃこちゃやってるうちにこんな感じになった。
多分その辺の思考は東さんと同じで、だから結果的に似ちゃった感じもありますかね、そうしますと。
まあもちろん意識とか影響を受けてる部分もあると思いますけどね、僕自身が物心ついたというか、物を書こうと思ったのがやっぱり2000年前後ぐらいなので、まあ、まさに斉藤さんもね、文芸誌で書き始められた頃だと思うんですけれども、で、そうそう、で、話飛んでもいいですか、
はい、どうぞ。
これトークイベントって書店のトークイベントって、まあ、僕も何回かやらせていただいたことあるんですけれども、でこの本を出して以降もいろんな人と会話をしてるんですね、批評家の方々と。で一個分かったことがあって、
はい、
みんな対話をしてないんだなってことがよく分かりましたよ。
対話してない、
いろんな批評家の人と喋ったんですけど、みんな対話する気ないんだなと思って、だからモノローグになってるんですよ、ほとんどの人が。でこれ斉藤さんって、まあ、今こう、はい、受け答えきっちりしてくださるんですけど、
はいはいはい、これきっちりしてる本なんですよ。
いやしかもめっちゃしてますよ全然もう
すらしない、
ほぼ自分のことしか考えない、本当に自分があったりで、はい、で相手のしゃべる言葉って何か自分の連想を働かせるフックぐらいしか考えてない人結構いて、
あですね、
はいはい、もう言葉尻を捉えてそこから自動展開自分の頭の中でしてバーッとしゃべっちゃうっていう人いっぱいいるなっていうのはよく分かったんですよね、特に批評家の人。
私もね、対談するとなぜかカウンセリングって言われちゃうんですよね
聞いちゃうから
僕は聞く体制が身についてるので自分の主張するよりも聞いちゃうんですよ。そうすると、ね、永遠向こうに喋る展開になっちゃうんですよね。
一緒ですよ僕もそれなんですよ。そう僕も聞いちゃうんですよね。
そうなんですよね。
でやばいですね、これ聞く同士で聞く者同士で
今日は大丈夫じゃないですか。
そうですか、
大丈夫じゃない
ですか。そうで、まさにそのダイアローグっていうのを何で話をしたかというとですね、僕の本っていうのはもう結局6ヶ月前に出た本なので新刊でもまあないので、僕の本よりもですね、その斉藤玉樹さんが解説を書かれるというか、まあ、前半斉藤さんの文章で後半出読文献を、まあ、2、3本訳、まあ、斉藤さん自身が訳されたオープンダイアログとは何かっていう医学書院から出てる本がありまして、これが5月の末ですかねに出たばかりで、これまたすごい本で、で僕、まあ、恥ずかしながらオープンダイアログ全然知らなかった。
誰も知らないです
か。知らない。そうなんですね。
はい、
で、よかった。で、オープンダイアログとは何かって、まあ、まさに文字通り解説してくださっている本で、で、ここにいろんなヒントがあるなと思ったんですよね。まあ、この話もちょっと今日できたらなというふうに思っているんですが、その批評家、まあ、今日批評のテーマなので、批評家ってダイアローグ、まあ、例えば唐谷公人って対談集ダイアローグってタイトルつけてるんですかね。
ね、はいはい、
あれダイアローグなんですかね。
いや、モノローグだと思いますよ、結構。
まずね。
モノローグ言ってですよ、彼は結局。
で基本的に唐谷公人さんの話もあれですけど、唐谷さんの共同討議とかシンポジウムとか対談とか座談会ってみんな唐谷さんを内面化して、相手が内面化して語ってしまってるんですね相手が。だから唐谷さんがうんって言いそうなことをみんな語ってるっていうことになっていてあれダイアローグじゃないだろうって正直思うんですね。でもそのだから批評って もしかしたらそもそも、まあ、彼とか唐谷さん自身が批判してた独画論っていうか、つまりまあ相手を説得したりとか、まあ、対話するというよりも自分が持っていることをひたすらこう延々と展開していくという構造にもしかして批評自身がなってしまっているところがあったのかもしれない。で僕はそこは変えたいなというのはちょっとあるんですよね。ダイアローグにしたい、批評自体
ダイアロジカルな対話を批評に持ち込みたいと、
はい、
なるほど。どのようにしてそれを座談会文化以外の方法で。
そうですね、だから文章、まあ、もちろんだからテキストの限界ってすごく感じるんですね最近。僕の今回の本は極めてある種の批評的なスタイルを取ってるとは思うんですけれども、これってやっぱり窮屈なんですよね。これ自体はある意味だからこれまで100年間日本の近代の批評が誓ってきたスタイルのなんていうか最終地点にしたいというか、これでもう終わりにしたいっていうところが結構あって、
なるほど。
でこっから先はもう全然違うフェーズに入りましょう、まあ、ちょうどくしくもね、なんとか100周年っていうのがここのところ続いてるじゃないですか。で近代文学も120年ぐらいですよね。でこの本が扱ってるのが1920年代後半からなので、 まあ、大体90年くらい経ってる、90年前くらい の, 本あのことを扱ってる本なんですよね。でそうなると、そろそろ僕らがこの使ってきたあの日本語の文体なりロジックっていうのは、あの耐用年限を過ぎてるんじゃないかなっていうのが正直な感想で、うん、
驚かされるのは、その30年代に出てきた座談会とか論壇辞表とか、割と日本独特の形式ですよね。皆さんもご存じかもしれませんけど、この座談会文化って日本だけのもので、欧米の雑誌なんかにはまずお目にかからない。インタビューはありますけれどもね、座談会やるなんていうのは日本の文芸誌だけなんですよね。これはまあ、あのこのようになぜかというのがちゃんと書いてありますけれども、一つはキャラクター商品みたいな感じで、なさったこととかですね、あるいは論壇辞表っていうのが、まあ、あの一種メディア論的な総合批評とか、あるいはレジュメ的なね、あの圧縮になっていたりとか、いろんな形でこう形成されてきた独特の感謝があるわけですよね。でそれがなんとその90年以上生き延びようとしていると、
うん、
この状況ですよね。
そうです、
すごいことですよね、これは、ね、
いや本当にすごいことですよ、だって普通に考えたら、あのインターネットもあるし、あの動画、ほらまさにこれも今動画で撮ってるわけですけれども、うん、あの動画メディアがこれだけ発達しているにもかかわらず、紙であの密室で行われた対話を活字で再構成するっていうことを、まあ、100年間続けてきたわけですよね。これってやっぱり異常なことですよ。だって
伝統と一つ異常なことですよね。
異常ですよね。だって別のチャンネルがなかったから、その要するに、当時ね、座談会とか対談が活字であの発表され始めた時も、あれある種透明性を求めたと思うんですよ、当時の読者たちは。あのなるべく生の声を聞きたいとか、作家が喋ってるその素振りをあの文字でなんとかさ、あの追体験したいっていう欲望を、あのなんていうか編集者の側が吸い上げて、それを記事化したのが座談会とか対談記事だと思うんですけど、それって結局それよりももっと透明的に伝えることができるメディアが今あるわけですよね。にもかかわらず座談会を紙に載せることの意味ってやっぱり考えないといけないのに、編集者の人って今、まあ、全然考えてないんだよね、そこを。
まあ、なんとなくこう意味があるかどうかわからないけど、形式として受け継がれてきちゃってる感じですよね、うん、これは非常に問題というか、不思議なことですよね。なぜ滅びずに、まあ、文芸自体が全盛期で滅びると言われながらも、うん、結局あの芸人パワーとかを利用しながら読んでますね。
そこですか、そこですか、そこですか、
そこだって
芸人パワー
何でも取り込むじゃないですか。
あ、でも そういう意味で言うと、あの斉藤さんを前にあのこういうのも、あのもし失礼だったら申し訳ないですが、あの文芸の領域っていうのは基本的にあの近接領域とか外部を常に内部に取り込むことによって、はい、まあ、エンパワーメントし、で次につなげていくってことを繰り返しやってきたあの領域なんですよね。まあ、それは本当に貪欲なまでに周りの領域を巻き込む形で、まあ、まさに今おっしゃったあの又吉さんでも何でもいいですけれども、こうどんどんどんどん内に取り込むことによって内部が活性化するわけですね。でこれってあの批評の領域でも全く同じことが言えると思うんですよね。で、まあ、あのまさに斉藤さんがこうしたらと思いますけれども、90年代以降、まあ、日本の文芸批評っていうのは、まあ、内部で文芸批評を出自とした、まあ、文芸批評オリジンの書き手っていうのをなかなか育成することができなくなって、その時どうしたかというと、外から批評が連れてくることを始めるんですよね。でその時にあの一つは社会学で、もう一つは、まあ、心理学ないしは精神分析だったわけですよね。で、まあ、斉藤さんが2000年代前半からあの後半にかけて、まあ、ずっと文芸辞表みたいなこと、まあ、辞表ではないんですけど、はいはい、まあ、リアルタイムの作品をずっとあのなんていうか、あの診断するというか解説するというか、はいはい、まあ、診断ということはぴったりだと思いますが、ことをずっと続けてらっしゃっていて、でその意味っていうのはやっぱり文芸誌の人たちってしっかり考えなきゃいけなかったと思うんですよね、うん、外から取り込んだ以上はですね、あの中 の, あの論理を組み替えるっていうことをしっかり考えなきゃいけない。外から何か新しいものが入ってきたってことは中の秩序が変わるってことなので、今まで通りってことはありえないわけですよね。にもかかわらず外から入れてくるのは入れてくるんだけど、結局同じシステムを繰り返すだけなんですね、文芸の世界って。でそれはやっぱりあの90年代2000年代にまずかったところだなというふうには僕個人は思ってるんですけどね。
まあ、振り返ってみるとね、あの非常にあのひょんな経緯で手がけてしまったなという感想もないわけではないんですけれども、結局だから最初は批評とかから始まって、うん、だんだん文芸誌から声がかかり始めると、精神科医っていうのはですね、あのすごく服用した人なんですよ、基本的に。
なんでなんですか、ちなみに。
なんででしょうね。あの精神科医、例えばね、あのジャズミュージシャンとか結構いるんですよ、プロの。
精神科医しながら。
しながら。意外と言うのもね、お互い知ってるだけで2人いますけどね。あとあのコンテンポラリーアートのコレクター、うん、これも3人ぐらいいます。
ほう
ほう、はい、多分日本で一番ね、現代アートは持ってるのは精神科医ですよ。
へえ、多趣味ってことですか、それ。
高橋龍太郎って人がね、日本一コンテンポラリーアートを持ってる。はい、あの新人が出るんですよ、まず真っ先にそこに持ってくるんですよね。ほら、やっぱ金があるから、とりあえず。クリニックいっぱい経営していて、で、
金があるから、
ね、お金と、はい、それから人間の精神に対するいびつな興味があるから、私も含めて、そういう部分が一致するとですね、コンテンポラリーアートに行っちゃうんですよ。
私、奇妙な思春期がずっと続いてるわけ
です。そういう感じですか。まあ、これは別に有名な話ですからいいんですけど、そういう感じで扶養を求める人がまず多いという現実がまずある。あ、それから有名な中井沙羅って翻訳で賞を取ったりしてるぐらいですから、あの世間的には多分翻訳者として有名だと思うんですよね。なのでそういった意味で扶養親和性が高い職業と前提がまずあると。で特に文芸誌で何か書けなんて言われるとこれは一種名誉なことなんで我々にとっては。ついほいほいと乗っかってしまって気づいたら毎月連載で死ぬ思いをしているというですね。文学界の時はすごく大変でしたね、あれはね。
最初の連載
ね。最初の連載、文学の将校ってやつですね。毎月締め切りが来るので当たり前ですけど。
引き受けたのは自分なんだけど。
いやー、もう一回も思うとないですけどね。でもね、本当にやばかったです、あれは。
今話に出てきた文学の兆候という斉藤さんの最初の文学関係の評論集はすごく面白いというかすごくいい本で後書きがすごくいいんですよね。締め切りについて書いてるんですよ。
そうそうそう、
確かね、
締め切りが書かせたじゃないですかね。
そう、要するに最初まず自分が何を書くかは決まってないと。で書き始めてから、まあ、ある種オートマティックにこう自動展開していき、で書き上がったらあれこれ書いたの俺だっけっていうふうに気づくような文章が自分としては理想だっていうふうにおっしゃっている
。自己所属感が低いんですよ。だからもうそういうふうに書けなくなっちゃったんですよね、体質的に。
これはでも一つは多領域だからってもあるんじゃないですかね。
いや、本業でもそうです。
言いたいことはない。
困ったことに、だから論書けないですよ、あんまり現地論文みたいなのは、かっちりしたのは。だから書くとしたらやっぱり何かアイデアを入れて書くんだけど、そのアイデアっていうのは書き始めないと出てこないっていうですね、非常に困ったことです、これは。
でもこれはさっき僕の本についてなんていうかアイデアと調べることとなんとかっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、僕も実は文章を書くときは書き始めないとダメなんですよ。だから最初に大きな見取り図としてこうなんていうかワードマップっていうかなんていうんですか、アイデア帳みたいなの書く人いるじゃないですか。僕あれできないんですよ。
同じです。できないですよね。
なんかそのビジネスの人とかもよくツリーみたいなの使うじゃないですか。
マインドマップ、
ね、マインドマップ、あれ僕全然できないんですよ。あれ結構読んだんですけど、うまくいかなくて。
なんかできそうに見えるんですよね。
そう、なんかできそうなんですけど、
いつでも役に立った試しがない
ですね。ないいや10冊ぐらい読みました、マインドマップの本は。で学生に一応指導するときに文章かけた指導するときに学生にはマインドマップ的なやり方を教えるんですよ、自分使ってないのに。
使ってないのにね。
そうで、あのやり方ができなくて、でやっぱり僕も最初の話で書き始めないことには
結局そうなんですよね。
そうなんですよ。
だから意味や2個展開していかないと出てこないんで、あれ最初からデジタルにやるとしてもうまくいかないと。ちなみに関係ないですけど、宇佐さん学生って何を教えてらっしゃるんですか。
僕は文芸学部といって、まあ、日本語、もともと唐谷さんとか渡辺直美さんとか
近代の
近畿大学の文芸学部というところなんですけど、いろんな人が批評家の方がたくさんいたところに、まあ、後から僕入ったというか全然だから同時代じゃないんですけど彼らと。でそこで、まあ、文学を教えてるんですよね。で、まあ、文学だけじゃなくてメディア論とかなんとか
日本文学を
主には日本文学ですよね、はい、で、まあ、僕一応研究者としてはどっちかっていうとメディア論とかメディア史の方なんですけど、まあ、文芸批評の仕事しているので、まあ、それもあって採用してもらったというか取ってもらったのがあって、で学生には文学史、本当に夏目漱石と森鴎外とか教えてます。
今あそこに菅さんとかいるんですか。
菅さんも去年退職されました。定年退職されました。
当時のメンバー誰か残ってる方いるんですか。
当時のメンバーは一人もいません。
一人もいません。
奥泉
が、はいはい、
いらっしゃいますね。
あ、そうですか。
で、
ジュースっていう雑誌出してましたよね。
あ、そうです、それも僕が入る年に、予算の関係で終わりました。
そうですか。寂しいですね。
そうなんですよ。だから、ことを最後にやっぱり文芸とか文学の置かれてるポジションって本当に今厳しくて、その雑誌も出せないであるとか、アートミュージアム的なものがなくなったりとか、なんかいろんなこう結構厳しい状況があって、
アートミュージアムね、あれがアートスティリウムね、はいはいはい、
そう、あれまあもともと近畿大学も大丈夫ですけど、
そう
です
ね、
そう、なんか自分の学校のことをディスるようなことがあるので、
あんまり話しないでしょうよ。
でもあれは残念でしたね。はいはい、で、なんていうか、他の領域から人文の中にとか文学の中にいろんな人が入ってくるってすごくいいことだと思うんですね、僕自身は。で、さっき中井さんの名前出されましたけれども、はい、例えば木村敏なんか、まあ、だから、はい、日本の精神分析の第二世代って言われるような、あるところでは第二世代って言われるような人たち、木村敏とか中井さんとかってやっぱり人文的な素養とか文学的な素養ってすごく豊富に持ってた人たちですよね。
すごいですね、半端ないです、それは。
で、
は
い、まあ、ある種斎藤玉城っていう存在もその系譜に入れてもいいと思うんですが、
非常に光栄ですけど、ね、私はもうすっかりサブカルの方の人間なんでちょっと違いますね、それは。
で、あ、まあ、はいはい、で、いや、いくつかお聞きしたいなと思って、前から昔、はい、まあ、今日初対面なんでいろいろ聞きたいことあるんですけど、一、はい、つは、なんで文学だったのかっていうこと、もしたまたま今お声が聞いたりだって話もありましたが、なんで文学だったのかっていうことと、もう一個は、斎藤さんってやっぱり例外的な存在なんですかね。だから先行者を見ると結構いるわけですよ。うん、精神分析を専門としてらっしゃる方とかで、文学的なそれをちゃんとあって、エッセイとかコラムがすごくうまいんですよね、皆さん、ああいう人たちって。で、それって、でも若い世代いるのかどうかっていうのはすごく今僕興味持っていて、もしいるんだったら会話したいぐらいなんですよね。
まず最初の、ご質問からですけど、私もともと病跡学、うん、今日本病跡学会っていうパトグラフィーっていう学問もありましてね、パトグラフィーっていうのは天才の、まあ、精神医学みたいな、天才がなぜ想像できるのかっていうのを精神学的な方向から光を当てる学問っていうのがあって、パトグラフィー、病跡学といって、これはもう、ドイツのメビウスという人が名前を付けてですね、ずっと伝統ある学問として日本でもあるんですけど、その伝統の中にいたということがあって、まあ、作家の業績に関心があったということと、ただ、ですね、その作家の業績というんだけど、今までの業績なんていうのは、この作家はこの時期にこういう体験をしてトラウマを負って、そのトラウマがこういう作品のこの部分に反映してるみたいな、そういうベタなものが多かったんですけど、もうそれは時代にそぐわないと考えたわけですよ。なぜかというと、まあ、統合失調症の病気ありますよね。統合失調症、これは非常にある種のキーが入るとですね、ものすごい想像する病気として、病性薬の中心課題なんですけど、統合失調症的表現を統合失調症と関係ない人が始めたというのが90年代なんですよ。
うんうんうん、
吉田戦車という
ものが
いて、それからあとデビッド・リンチですね。どちらも、いわゆるその病人として統合失調症ないんだけど、ていうか吉田先生は非常に常識人ですけど、
作品にはそれがきっかけ
あるんですか。ものすごい、ものすごい、うん、病気としか思えない、うん、ね、そういうものをなぜか作られてしまう、うん、これは羅漢的に言ったらなぜか虚勢をされてない表現ができてしまうという、ありえない事態が起こってしまうわけですよ。うんうん、こういう意味で見てるとですね、やっぱり単に作家の病理を解明するだけでは病的にはどうも高いんじゃないかと、作家と時代の相互作用とか社会との相互作用とか、あるいは作家の作品のケミストリーとかですね、そういった部分を解明していかないと、もう今後の病跡学っていうのは無理なんじゃないかということを考えて、そういう関心があったと。で、この方法だったら基本的に病跡学っていうのは存命中の人は対象にしないっていう縛りがあったんですけど、本人を診断しなければ存命でも OK じゃないですか。だから存命中の作家さんの作品もこの手でいけるかなということがまずあったということと、でそこから始めてみて書き始めてみたら意外とハマってしまったということがあって、まあ、作家ごとにいろいろテーマを決めて、それで ある作家に関しては文体でやってみたりとか、一番ベタに聞きそうなのが石原慎太郎さんでしたね。うん、彼だけは体質と作品が深くに結びつきすぎているのですごく面白かったですけどね。
はい、それでもさっきの話で言うと、はい、例外というか、はい、本当は面白くないパターンなんじゃないですか。吉田戦車と 真逆、正反対なわけですよね。だから本人と作品とが乖離してるっていうのが面白かったわけですよね。
ただ、それも細かく見ていくと、どういう人がベタな作品になって、どういう人は乖離して作れるのかみたいなところが僕らに見えてくるっていうのがあって、それはそれで面白かったと。いうことがありましてですね、だから本自体は僕は結構好きな、自分では好きな本でそんな売れませんでしたけど、作家20人ぐらい取り上げたのかな、結構いろんな人について、あまりない角度から論じたつもりではいますけど、
いやあれは、本当にあれ品切れですか、今絶版というか、
なっちゃいました、確かね、あれはね、
あれはでもちょっと復活させてほしいですね、
あれはデザインも随分凝りましたんでね、
あ、そうか、エジプト文字みたいな、
そうです、そうです、鈴木仁さんにお願いして、非常に凝った形で、私はあの中でいうか、中原正彌論が一番好きなんですけど、まあ、やっぱり今一つ、その辺は反感を買ってしまうようで、この間、渡辺直美さんと対談されましたよね。
あ、僕が。
渡辺さんにケチョンケチョンって言われました
。分かってない。
なんだっけな、そうだ、一番多かった誤解は作家を侵害してるって言われたんですよ。作家を病人扱いしてると。その線から批判されたんで、すぐ反論を書きましたけどね、新潮かどっかに。はい、
そもそも出発点のところから批判されてる。
ちょっと、
というか、まず斉藤玉樹という存在自体が批判されているような。
精神科医が文芸評価したら絶対診断するんだろうという先入観が強すぎて、ちょっとだから、そういった意味では不本意な批判だったかなと。もう少しこう、手法とかね、そういった部分を、あるいは私の無知な部分とかいろいろ教えてくれれば、素直に受け止めたんですけど、誤解から誤読されたらやっぱりそれを反応しますよね。そういうのが結構ありました。作家さん本人からも、結構そういう反発があったように思いますね。診断は多分ほとんどしてない、医者らしい発言はしてないですけどね。
ぜひ皆さんも、でも今夜で月に取れないんですよね。まあ文庫化を望みます
よ。図書館とかに入って
はい。
で、
もう一個話で、だから斎藤さんみたいな人ってどんどん
拒
絶するような人が出てきてもいいのになと思ってたんですけど、
それは一つ、また話が長くなっちゃいますけど、精神科医の批評に関わるときはほぼ間違いなく精神分析の角度しかないんですよ。でしかも事実上それはフロイト・ラカンのせいしかないんです、精神分析はメラニー・クラインもいるし、コフロイトもいるし、エクソンもいるし、いろいろいるんですけども、もうフロイト・ラカンしかないんですよ。だから批評的な文章を書いてる人は大体この線だと思います。例えば京大の新宮和茂先生もたまに書きますけれども、非常に面白い文章を書きますけれども、そういう立場の人ですし、それからご本人は美容整形外科医なんだけど、楽観派の藤田博さんとか、そういう人がですね、文芸はあんまり書いてないかな、でも人形とか好きなんで、そういった批評文を書くことがよくありますし、やっぱり欲望とか関係性の分析になってくると、どうしても精神分析の独占上みたいになってしまうところがあって、事実上これは、楽観にはもしかすると近い立場の精神科医のみが書かれてきたと。
例えばね、現代思想とかだと最近よく書いてあるし、松本隆さんとか、あの人も現場の、あの人は現場で、
バリバリの精神科医で、
あの人もラカニアンちゃ
う。バリバリのラカニアンで、
ですよね、
期待の新星ですけれども、彼はもう書かせれば書くんではないかと。ただ、私が注目したいのは、もう少し待てと。今書いたら絶対消耗してしまうと。はい、もうちょっと何かですね、声になるものを見つけてからやらないと、今まだ彼は楽観で紹介して非常に優れてるだけれども、まだですね、自分の核になる臨床の場面をまだ作れてないと僕は思うんですよ。
斉藤さんがその外のものを書き始めたのって90年代終わりぐらいだと思うんですけども、
98年に引きこもりの本と理論書の文脈の2つ出して、で私は基本的には引きこもりの斉藤と言われてるわけですよ、で、まあ、引きこもりさえ抑えておけばとりあえず臨床やってると、いや本当にやってますけどね、まあ、やってないと思う人は何でも多いか分からないんですけど、やってますから、ちゃんと週3日やってますから、今隣も言われましたよ、誰だったかな、あれは
本当に患者見てるんですね、
そう多分ね、私自分の文章絶対今日患者さんにこんなこと言われたら絶対書かないからだと思います。
ああなるほど、
毎回毎回書いてればアリバイ証明になるんですけど、それ書くとやっぱり患者さん不安になっちゃうんですよね、いつ自分のこと書かれるか分かんない、
そうですね、
いやそれは書かない、書かないと臨床やってないと思われるというジレンマを、 どうしたら言いましょうかね、こうやって断ることに宣伝するしかない、笑い取るしかない。
しかもね、ツイッターみたいなものがあるからね、はい、例えばなんか全部書いてあると、あそこに全部書いてると思う人いるんですよね。
そうなんですよね。
で、なんかその、例えば僕ってあんまりこう自分の今やってることってあんまり書かないとか、告知ぐらいしかしないんですけど、
そうですよね。
本当にそれこそ編集者のレベルでもそういうのあって、こんなにちゃんと原稿やってくれてますかみたいな、いやそんなしっくりツイッターでこ
してますよ、ね、
報告するわけないだろうみたいなのも結構あって、
締め切りは前は書けませんよね。
うん、そうなんですよ。でも、ね、ツイッターを書くってことはやっぱり仕事してるってことだと思うんですけどね、パソコン前に座ってるってことですよね。
いやでも編集者的には原稿書けた話じゃないですか。
そうですよね。
そんな暇があるわっていうことですね。
で、そうか、だから斉藤さんが書き始めたのってだから90年代終わりで、だからその、今後とかに連載されたのっての
は、今後は96年です。
96年ですよね、はい。で、それって何歳だったんですか、その時。
96年から30代の後半だから35、6歳ですかね。
じゃあ松本さんもそれぐらいまで待てと。
もうちょ待った方がいいですね。
まあ、彼だったら83年生まれだったはずだから、
臨床の30歳があると思うので、それを発揮する前にマスコミ長寿になってしまうと、うん、必ず消費されちゃうんですよ。うん、そう、それぜひ言いたいのは、はい、局外者を取り込むのはいいんだけど、ものすごい手で消費しますよね。
うん、
あれは問題です。うん、ガーッと仕事を押し付けて、で、こうしてされちゃう
って。そう。いや、だから、うん、さっきちょっと怒ったのはその話だったんですけれども、外から取り込むのはまあ多いに結構なんだけれども、結局、自存するためというか、自分がこう回転するためだけに取り込んでしまうっていうのがあって、
そうですね。
で、その書き手、だから、それって結局、まあ確かに短期的には、持つんですよ。分断という場が延命するためには意味があるんだけれども、結局、まあ、書き手を育てないことになっちゃうんですよね。それって、そのやり方を、文芸の新人に、文学の領域に入ってきた作家たちにも同じことをやっちゃうんですよ。結局、まあ、ぶわっと使い捨ててしまうっていう体質が残ってしまうっていうのもあって、そういう意味では、だから外から入れるときにこそ意識的になってほしいなっていうのが、まあ、僕の中であって。で、うん、で、まあ、その外と中とのこう相互交流って結構いろんなジャンルで行った方がいいなと思っていて、でその意味で言うと今回のこのオープンダイアログについてなんですが、バフチンの理論が結構使われてるんで結構衝撃で、
衝撃なんですよ、
いやこれいい話だなと思って、はい、でそのまあ、ちょっとずつこれで8連打の話もちょっとしなきゃいけないなと思って。
まだ全然してない。
そうそう。タイトルに掲げた以上は8連打の話、もしかしたらいらっしゃってる方が、俺80連打の話いつやるんだっていうふうに、なっちゃいけないんで、ちょっと8連打の話も絡めながらね、はい、話してみようかなと今後で考えてるんですが、今考えるのかよって。80年代に批評理論ってぶわっとたくさん、まあ、70年代後半ぐらいにいわゆる構造主義とポスト構造主義みたいなものが日本には圧縮してガッと入ってくる時期があって、
そうですね。
でバフチンなんかも多分あれ著作集が出たのって79年とか80年ぐらいなんですよ。
新しいですよね。
そうで、その後コンスタントに80年代前半にバフチンの本、ミハル・バフチンっていうロシアフォルマリズムというか、まあ、1920年代にロシアの文芸理論をしっかりと構築した、
あ文芸評論家といったらいいんですか、思想家といった方がいいですね。
いやもうジャンル規定できないんですよね。だから言語活動全般なんですね。
全般
ね、言語理論とか文芸批評とか文学理論とか、まあ、いろんな領域に影響を与えたミハル・バフチンって僕もすごく影響を受けたとかすごく読んでた時期がありましたが、そういう理論家がいまして、でその人が、まあ、70年代終わりから80年代に日本にバッと輸入されてきて、で文芸批評なり何なりの領域で、まあ、沿用されたりするようになるんですよね。でその頃文学だけじゃなくてですね、結構こうコンジャンクチャーというかいろんな領域が相互交流した時代でもあって、70年代後半ってそれこそ記号論とか都市論とか身体論とか情報論みたいな、いろんなジャンルがいろんなジャンルの書き手が一緒にまあ考えるって空間あったんですよね。でそういったところに、まあ、バフチンなんかもポイント入るといろんなジャンルの人がそれを使うっていうのがあって、でそれが、まあ、ある種80年代前半のニューアカデミズムっていうのを経て、で一般にも浸透していくと。でその頃までにはまだなんとか相互交流とかコンジャンクチャーとかごちゃごちゃ感っていうのはあったと思うんですが、90年代になるとそれが一気に整理されちゃうんですよね。で他領域にその他の領域で醸成された理論を使うっていうのがあんまりされなくなってしまっていて、 で、結構それってもったいないなと思いながら僕学生時代を過ごしていたんですよね。90年代すごく理論的には窮屈な時代だと思うんですよね。構築主義だし、だから言語によって全て社会の構造物って作られているのでとかっていう構築主義が全盛だったし、あるいはカルチュラスタディーズとかポストコロニアルっていうものがすごく全盛だったわけですよね。で、ああいった時になんかこうもっと70年代後半とか80年代のごちゃごちゃ感って復活しないのかなっていうふうに思ってたりしたと。で、今回のこのオープンダイアログとは何かを読むとですね、実はこんなところにバルジンが生きていたっていう衝撃の事実を受け取って、これはいいと思って。
実はバクチン理論って治療の現場でナラティブセラピーっていうのがあって、そこで結構使われたんですけども、全然このセイクラさんっていう人は全然違う文脈から取り込んできた人で、非常に面白い使い方をしてますね。まあ簡単に言えばバクチンはダイアログについて語った、ポリフォニーについて語った。ですごく圧縮して言うと、モノローグ、独り言よりもダイアログの方が健全であるという話なんですよ、これは。だから精神病の人はだからどんどんモノロジカルな過程に取り込まれていって、そこで悪循環にはまっちゃうので、それをダイアログに開いていくとなぜか改善が起こるみたいなね、そういうすごく荒ければそういうストーリーです。どうやってそのモノローグをダイアログに開くのかってところに我々専門家のスキルがかけられてるわけですけれども、まあ、でも求める方向というのはそっちの方向で、それは治療を求める、治療を志向するというよりもダイアログをしていきましょうというような、そういう話なんですけれどもね。で、本当に今おっしゃったように、ワクチンはあるわ、リオットあるわ、デリタはあるわ、何でも取り込んじゃうんで
し
ょう。
びっくりしました。こんなところに、その70年代、80年代に、あれだけ日本が、なんていうか、議論してたものが生きてるんだっていう。
ただ、せっかく出してくれたんで、その件に関してもうちょっと、基本につなげて申し上げたいんですけど、70年代から80年代っていうのは、評価、非評価において統合失調症っていう、精神分裂病っていうのはすごく特別な位置にあったんですね。現代思想が精神分裂病特集とかやった時代なんですよ。で、後書き読むと精神分裂病が人類の希望であるとか書いてあるわけです
よ。可能性をね、見てるんですよ。そうそう、80年代前半まではそれありました
ね。なんでかっていうと、精神分裂病っていうのは究極の他者なんですよ、思想における理想の他者なんですよ。カルタスなんかいうところの他者でもあるわけですよ。話が通じない他者の理想家だったんですよ。で、その他者に向かって思想を発展していくべきであるみたいな理論で、ラカンニアンが何で受けられたかっていうと、ラカンこそ、統合失調症の精神分析を成功させてくる鍵を握った人物に違いないという幻想がまだあったからで、今はそれは違うことをはっきりしましたと私は思ってますけれども、当時はそう思われていた、まだそう思われているんです。すごくラカンの輸入は精神分析の文脈ではなくて精神病理学という全然違うジャンルでなされたという経緯があります。で、この本の一つ書き上げたところは、その統合失調症に対する治療なんですよ。オープンダイアログというのは対話だけで統合失調症が治ってしまうという本なんです。だから衝撃を受けている、多くの人が衝撃を受けている。私もそれがなかったらこの本を訳すのは全然思わなかった。そういう衝撃があって、で、実は統合失調症も社会構築主義的なものの産物であって、それで対話をうまくやっていけば治るんだという発見は、これは精神医学がひっくり返るかもしれないとあると同時に、その80年代に我々が見ていた統合失調症幻想みたいなのがいかに、根拠が薄弱だったかってことも、身も蓋もなく分かってしまうという意味でもかなり画期的なものであると思いますが、まだこれ実践できないのでリスクもあってですね、やっぱり薬使わずにやるってなかなか我々も怖いので、最初はもう少しマイルドな疾患かとかって腰掛けのことを考えてますけれども、実践がだんだん進んでいくとですね、そういう領域に行くかもしれないと、少なくともフィンランドでは治っているということなんで、そういう可能性を秘めているという点でもちょっと興味深い。バクチンが統合失調症を治していると言ってもいいわけですよ。
ご存じない方のために少しだけ解説をすると、そのポリフォニーっていうバクチン、ミハル・バクチンの中で有名な概念がありまして、ポリっていうのは複数ですよね。で、フォニーというのは声ですよね。で、多声性とかで、日本語では訳したりするんですけど、多い声ですよね。で、小説なんかは基本的にはバクチンがなんていうか あの小説を分析するときにあのドストエフスキーとかを取り上げて、あの結局小説が多性的に出来上がってる、あのとにかく主人公一人があの考えてることをバーッと突き進んで、まあ、ラインというか一直線でこう描かれてるんではなくて、まあ、いろんな人 の, そあの声がこうなんていうか入ってくるような構造になってる、それ自体を分析しないとダメじゃないかってことを、まあ、バクチンが簡単に言うとです、かなりざっくりとした言い方ですけども言っていて、でそのポリフォニーっていう概念を、まあ、実際に実践の中につなげてみようっていうことを、まあ、オープンダイアログの中ではやっているんですよね。僕これ批評の中でやりたいわけ、これを
あの
まずこれを、は
い
はい、最初にちょっと話をしたのにつなげると、あの批評家の人たちってダイアログしないんですよね。
あそこをですねちょっと深めたいんです、
はい、
あ確かにダイアログの方がいいんですけど、
はい、
ただですねダイアロジカルな人ってひょっとしたら批評に向いてないかもしれないっていう可能性もちょっと考えていて、ちょっと考えていて、
いやそうだと思います。
一般的な人の方がはるかに面白い人を含むじゃないですか。
そうですね。
そう。ここをどうするかなんですよ。
そう。
はい。精神分析みたいなことをやる人間、大体人が悪い人間と。
うん。
エラカンっていう人も非常に邪悪な人で、彼の面では相当ひどい面接なんですけど、その理論はすごく批評の上では使えるというところがあるんですよね。コミュニカティブな方に開かれすぎるとなぜか批評が成立しなくなってしまうという事態があって、例えばさっきから名前出た東博さんとか、ある時点までは精神分析というタイトルの論文とか書いてるわけですよ、うん、ところが途中から精神分析はもうダメだみたいなことを言い出してですね、これからもう本格的にやるんだみたいな話になって、最初の10年以上前の対談で、うん、それはいいんだけどその方向に行っちゃうと批評に関しては難しくないんじゃないですかという話をした記憶があるんですが、
うん、
実際彼自身が書く批評文というのはその後だんだん減っていった印象があるんですよ、
うん、
もちろん部分的に書いてますけれど、ただ書くときはなぜか批評 の精神分析の言葉を使ったりするんで、
うん、
これは何なんだろうと思ったりするところもあるんですけど、うん、やっぱりそういうですね、で精神分析というのはモノローグなんですよ、典型的な、うん、僕に言わせればダイアログに見えますけど、ラカンの4つのディスクールっていう図がありますよね。対話の図式を 4つの類型に分類した有名なシェーマがあるんですけど、これは要するに相互性がないってことです。相互性がないことを意味しています。モノローグが4つのモノローグの形態が4種類ありますよと言ってるに等しいので、やっぱり精神分野の形っていうのは知識を独占している専門家が、まあ、無知とは言わないまでも、自分で自分のことを分析できないクライアント の無意識を解明してあげるというふうな一方通行のものであるという認識があって、でこの構図の方が多分面白い評価を書けるんじゃないかという怖い認識があってですね、
うんうん、
そこを反駁していただけるとダイアロジカルの批評の道のりが開けるかもしれないという。
なるほど、
い
やそれは本当によく分かるんですよね、うん、そうそう、いや批評は完全にモノローグであるべきなんですよ多分
多分
でも、はい、最初に言ったようにこれだと結構限界が来てると思っていて、最初になんでその文章というか日本語の限界というかそのいわゆる批評的なスタイルの限界を感じているかっていう話を、まあ、最初にちょっとしましたけれども、そこにつなげるとね、やっぱりある種こういう場で喋ったりすることも、まあ、これは別に僕だけじゃなくても東さんが言論カフェっていう場所を作ってることもまさにそれの一つの表れだと思うんですが、こういうのも込みで批評行為だっていうふうに考えるべきだろうなと思っているんですよね。でむしろ文字これだから僕よりも東さんの意見になるので僕は言ってもおかしいんですが、別に書かなくてもいいと思うんですよね。で喋ることでだからそもそも批評とは何かっていうちょっともうちょっと突き詰めて考えると、ある種、まあ、メタコメンタリーですよね、
うん、
で僕別のところでちょっとこれ喋ったことあるんだけれども、例えば本を読みながら波線を引く行為とかで僕らやるじゃないですか。あれもある種批評っちゃ批評じゃないですか、うんはい、であるいは、まあ、昔の人たちって赤い墨で良かったところとかにポンポンポンポンってこう点を打っていくんですよね。墨でこれ良かった、
はい、
こう点を打っていくんですよ。でテンション上がりすぎるとプワーッともうめっちゃもう点ばっかりになるわけてか僕らも本読むときに全部線引いちゃうことあるじゃないですか。でこれはやっぱり自分のテンションの表れなんですよ、あれって。でそれもある種批評だと思うんですよ。で実際にインターネット時代においては例えば読後感をシェアするっていう行為って一般化されましたよね。で例えばここには 80人の人が線引いてます、まあ、線というか、まあ、あの付箋を貼るっていうあのデジタル的な行為なんだけれども、ここには80人の人が付箋を貼ってますよってことが電子書籍上で可視化されると。
Kindle ありますね。
ありますよね。で、あれがまさにあのいい例だと思うんですけれども、どこにあのググッと来たかっていうことを表明するっていうのはやっぱり批評行為だと思うんですよね。
集合的批評ですか、ね、
うん。で、それが今まではまあデジタルが、それまでは技術的には不可能だっただけで、で、あのその江戸時代にその墨でポンポンポンポンって検定打ってたのが、例えば明治時代になると活字で、あの書き手の側があのここいいだろっていうところをもう事前にあの点を打つような形になって、それが最初に棒点になっていくわけですよ、僕らが今使ってる。でもこれも100年とか200年のスパンで見るとたまたまのものであって、すごく限定的なあの技術なんですよ。で、僕もう一個その先に行きたいなと思うんですよね。てか、その先に行くためにはどうしたらいいのかってそろそろ考えなきゃいけない局面に来てるのに、僕らそれ全然考えてこなかった。で、批評っていう概念はもうちょっと広げたいんですよ。
ここで伺いたいんですけど、批評はやっぱりあった方がいいもんですか？
批評はあった方がいい。
批評の機能とは何ですか？
批評の機能というか、そもそもやっぱりそのコンテクストを解説する人がいなければ、はい、時間線テクストは絶えないんですよ、やっぱり。あの結局、あのまあ、僕例えばさっき大学で日本文学を教えてるって話しましたけれども、あの夏目漱石はまだしも、例えばあの源氏物語にせよ何でもいい、堤中納言物語でも何でもいいですけれども、ああいった過去の古典ってあの連綿と続いてきた注釈学っていうのが存在するからこそ、僕らってそれ享受することができるわけですよね。で、あれ間に注釈する人が500年間くらいいませんでしたとかになると、あのその作品自体が残ってない可能性あるわけですよ。だから常に作品と伴走する注釈者って必要なんですよね。で、その冒険にしてもそうだけれども、僕ら冒険のこともあのルールが分かんなくなってるので読み解けない。それは当たり前ですよね。あのこの間冒険についてのルールをまとめてくれる人なんていなかったわけですから、だから結局これは何なのかってことを解説する人が、あの同時代あるいはちょっと遅れてでもいいので必ず伴走しなきゃいけないんですよね。じゃなければあの素晴らしいテキストも一級のテキストも残り得ないっていうのが、まあ、僕自身のずっと思っていることで。
そうですね、あの全く同感で、あの精神分析が何で批評にかかるのかという疑問をよく言われますけれども、つまり、個人の心を扱う理論としての精神分析がなぜ作品批評とか社会批評に使えるのかという、そういった時々ありますけれども、これはある意味当然なんですよね。なぜかというと、あの個人の心も社会のありようも、まあ、象徴的な構造を持っていると、つまり同じ構造を持っている、構造が共通している、だから同じ手法が使えるという、そういうロジックなわけです。で、作品の成り立ちもだから象徴的な構造から見出されてきたということで、そこからあの批評の手法に応用可能性が開かれると。で、私が理想としているのは、あのフロイトがね、イエンゼンという人のグラディーバルという小説を、精神分析した。で、イエンゼンという人は二流の作家で、他の作品何一つ残ってないんだけど、フロイトが見事な読み解きをしたおかげでグラディーバルだけ残っていると。僕の理想とする批評はこれで、あとあの独特な文脈で予想もしない解釈を見つけ出して、それで結果的に作品の評価がまた変わってくるとか上がってしまうとか、そういうことができれば非常に素晴らしいなということがあるんですが、そこで伺いたいのは、もう一点伺いたいのは、批評といっても、まあ、あのクリティックですから、時にはネガティブなことを言ったりとかポジティブなことを言ったりですよね。僕は自分に一つルールがあって、僕は副業批評家なんで絶対人はけなさないと、まあ、あの例外があって売れてる本っていう書評欄があってですね、あそこは本を社会現象と読み解く欄なので、その絵をまた何か書いたとか言えばそれはめちゃめちゃけなしたりするということをやるわけです。
基本的にはだから取り上げる本は評価してるっていう前提
ね。そうです、それは前提なんですけど、それについて何かご意見ありますか？
いや、それは全く同感で、はい、あ、これだから難しいところですね。でも例えばちょっと位相を変えると、あのカスタマーレビューってありますよね、アマゾンの、
はいはい、
ですごいけなしてる文章を書く人って、星1だこんなもんっつってあの何が星1だっていうふうに思うわけですが、あの何の資格があっても星1だっつってんのって思うわけですが、でもまあ結構バリトーンを書く人いるわけじゃないですか。で、バリトーンを書く労力ってすごく無駄だと思うわけ。あのバリトーンを書く時間があったらもっといい本を読めばいいじゃんと思うんですよね。その労力をもっとポジティブな方に使ってほしいと思うんですよね。バリトーンを書く間やっぱり自分の気もめいってくるし、いや、もしかしたら書くことによってスカッとする人もいるのかもしれませんが、まあでも大概はクリエイティブな活動ではないです、それは。 だからやっぱりその時間があるんだったらもっといいものもっといいものっていう風にてか読みかけたら読みかけてダメだと思ったらもうそれすぐ壁にぶち当てつけてで次に行くっていうことをやればいいんですよ。なのになんでそんなダメ出しをみんなするんだろうなってずっと思っていて、なので結局ダメな作品を取り上げると僕もあまりしたくないんですよね。でもそれってまあ結果的には褒めてばっかり、さっきのまさに全部書いてないよって話と一緒ですけれども、さっきのなんていうか、信じをしてますよってことを本の中でわざわざ書かないっていうのも同じで、生活を全て書いてないのっていうのは当たり前だと思うんですが、例えばなんかこの人褒めてばっかりいないですかっていうふうに見えちゃう可能性はあるわけですよね。
そうですね。
斉藤さんは基本的に褒める本しか扱ってないわけだから、
まあ、基本そうですね、
はい、だけどそこはもうちょっとそのルールが浸透するといいですね。私は褒める本しか取り上げませんよ
って。一度だからそこをやっぱり批判されたことがあって、褒めるだけでは作家が甘やかされて良くないみたいな話があったんですけどね、まあ、別に私教育者立場じゃないんで別にそれはどうでもいいと思ったんですけど、
ね、でもその例えば今、はい、群像という雑誌の創作合併とか
も今
やってるんですよ。あれは結構
やってるんですか。
やってるんですか。
ああ、けなさなきゃいけないじゃないですか。
結構けなしてます。
どうしますか。
皆さんも
新人だから、
ね、読んでいただけるといいと思いますが、結構あれは批判してたり、和田梨沙さんとか金原ひとりさんとかを15年ぐらい彼女たちデビューしたってことですよね、はいはい、まだこのレベルかっていう結構言ってしちゃってそれちょっと反省してるんですが、なんかもっとポジティブな評価してもよかったかなと思いながらとか、あとなんか文学界に小説新人月表っていうのがあるんですが、あれをまあやり始めたのは僕文芸誌とかで書くようになったきっかけで、あれ5年前ぐらいに僕やったんですが、その時もやっぱりほとんど批判になっちゃったんですよね。で、まあやっぱり批判すべき時はまあした方がいいと思いますけれども、うん、でも積極的に取り上げる、あれしなきゃいけない、お題を与えられたもんだからしなきゃいけないから批判になっちゃうだけで、
どうしてもその枠ですからね、うん、あれはね、そういう枠ですから、ね、
自分からわざわざ例えば長い文章を書くときにこれを取り上げてきちょんきちょんしてやろうというのはあんまりないかもしれない。
わざわざやらないですよね、
うん、それだったらもっといいものを紹介していきたいなというふうに思っていて、
学校の話は私も来ましたけれども、うん、そういう縛りがあるのでそれをちょっと丁重にお断りするというふうにさせていただきましたけれども、今やらされてたんですね。
で そうなんですよ。その辺から文芸誌で書くようになっていて、でその意味で言うと、なんていうか、まあ、いろんな領域、例えば、僕が物を書き始めるタイミングって2010年前後ぐらいに書店イベントって結構僕出て喋ってたんですよ。
それはどういう立場で喋ってたんですか。
だからその、はい、月表とか、まあ、なんとか、いや、なんでだろう、ちょっともはや忘れましたが、なんか何度か、
これがでも一応著作という、
そうなんですよ、一応本としては著作なんですけど、文章はまあ結構書いていて、
で著作としては認識か、認識
か、いや、そんなのないと思いますけど、何もなかったんだけど、なんか純駆動の新宿店ってよく書店イベントやってた時期が2010年ぐらいにあって、なんか呼ばれて時々喋ってたんですよね。他店ですけど神保町の先生とかで喋ったりしていて、でそれがまあ2010年ぐらいだと。で頃ちょっと今思い返してみると、ほら0年代ってことがやたら言われていて、2000年代後半ぐらいになって0年代って言葉が生まれ、で2000年代何だったんだろうかっていうことを表現するときに0年代って言って、でまあこれ東さんも言ってたような気がしますが、全部ゼロになるんだよっていうことをちらっと言いかけた瞬間があったんですね、東博之さんと。で周りのみんなも結構ゼロにリセットしようよみたいな雰囲気があって、僕これやばいなと思ったんですよ。やっぱり最低限の教養主義的な圧力の中でしか物書けないだろうっていうのが僕あって、でさっきも言ったように連綿と蓄積、注釈をするっていう作業を続けてきたからこそ、その蓄積があるからこそいいテキストって今でも残ってるし、それこそ、まあ、ドストエフスキーでも今でも読めるわけですよね。夏目漱石でも今でも読めるわけですね。でもこれって途中で注釈する人がいなくなったりすると判読不可能になるわけですよね。だから蓄積ってやっぱり捨てたもんではなくて、やっぱりとても大事なものなんですよね。なんだけれども、みんななんかこう結構ゼロのところで自由に論じてもいいやっていう雰囲気がふわっと一瞬あったんですよ。
そこら辺はどうなんですか。80年代に似た雰囲気なんですか、ね、
ちょっとそれもあったと思います。ただ80年代の前半のそのニューアカデミズムっていうのは、僕別のところで昭和末期教養主義っていうふうに名付けてるんですが一応あれは教養主義のパロディーだ パロディではあるんだけれども、やっぱり教養主義ではあったんですよ。
そうですね、
みんな無理して高い本を買ったりとか、まあ、よく言われるように浅田彰の構造力って、あの本普通の人は読むはずないんですよね。ところがああいう本が10万部売れたりするっていうのは、やっぱり異様な事態で、でこれやっぱり背伸びしようっていう一般教養大衆っていうのがいたからこそなんですよね。
失われたのは背伸びなんですよ。
そう、失われたのは背伸びです。
そうです。
そう。で、
ゼロ年代に背伸びなくなっちゃったんですね。
そう。で、やっぱり背伸びっていうのは教養主義においてすごく大事なことで、で、まあ、あとスノップであることね。
はい、
格好、あの、頭いいふりをしたいとか、バカだと思われたくないとか、読んでないのに読んだふりをしたいとかっていうスノビズムっていうのはやっぱりすごく大事で、はい、で、それがなくなって、あの、え、な、知らなくて、知らなきゃダメですかとか、なんか学生とか結構言うんですよ。なんかこの、な映画とか見せても、いや、これは全然面白くない。私が理解できないんだからダメな作品に決まってるみたいなことを言っていて。で、そうなると教養主義って機能しなくなりますよね。
で、
その意味で言うと80年代前半のあのニューアカっていうのは、まだ過労して教養主義の最後の、まあ、だから、あの、本当に出がらしというか、パロディではあれで教養主義が機能してたと。で、それが、あの2000年代前半は全くその点では機能しなかったと思うんですね、教養主義。
まあ、90年代までは批評空間もありましたからね、うん、一応背伸びの残滓みたいなのが残ったと思うんですけど、それが、まあ、あの編集の方が亡くなったこともあるんですけれども、うん、雑誌が亡くなってしまって結局あの伝統が途絶えてしまうと、
うん、
でその後むしろサブカル批評中心になってきて、まあ、小説なんかにもアニメゲームブロンズの方が、トレンドであるといったようなですね、認識も後押ししたかもしれませんが、ゼロ年代は確かにそういった意味では別の意味で何でもありになってきた、
うん、
背伸びをしない何でもありという最悪の状態かもしれませんけどね。
いや、そうですよ。だからで、その中で僕はものを書き始めたんですよね、
うん、
で、これはまずいと、で、あのおこがましいですが、なんとかせねばならんと、
はい、
で、となるとあの教養主義が機能した時代と、あるいは教養主義のある種こう、あのこの僕の今回のこの本の中では、あの出版大衆化っていうのが一つあのキーワードになってるんですけれども、出版大衆化つまりあの全く知的なものにもアクセスするような、あの資格がないと失礼なんだけれども、もともとは興味がなかったとか、あるいはあの時代が違えばその人が手に取らなかったであろう本も手に取るような状況になるって、まあこれってだから出版っていうのが広く大衆に普及したってことなんですけれども、あのそれが起こったのはどこなんだろうかってことを遡ったときに、まあ、1920年代後半から30年代なんですよね。
円本ですか。
円本っていうのが1926年に、
は
い、あの1円1冊で買える全集、しかもすごくギュッと凝縮したすごくあのお買い得なあの本っていうのがあの売れて、でそれはまあもうちょっと遡れば1923年のあの関東大震災によって、あの東京中の出版社なり本屋が焼き払われてしまい、で本がない、でみんなやっぱり勝ち あの欲望に飢えてたわけですよね。でそこに応えるべきアイテムとして、あの1冊1円の文学全集っていうのがブワッと改造者によってあの売れ始め、で他社もこぞって真似をするという流れが来て、でその時に雑誌もついでに売ったらええみたいな感じで雑誌もすごく売れるようになっていき、であのいろんな人が出版物を手に取るような時代だから、特定の人たちに囲いこあのエンゲージされてた、囲われていた知識がバッと広がる瞬間が20年代後半から30年代かけてあったんですよね。でその時に教養主義っていうのもすごく機能したんですよ。もともと遡れば教養主義というのは、まあ、対象教養主義って言って、あのまあ、和地哲郎とか、まあ、何とかでもいいんだけれども、あの大正期にすごく教養主義って流行ったんだけれども、昭和期教養主義っていうのもあって、で30年代ってまあ教養主義の時代だったんですよね。でしかもそれが大学、一部の大学のエリートだけじゃなくて、一般大衆のみんながあの出版物に手にしていくと。でのみならず、あの当時30年代っていうのはあの大学が大衆化していく時代でもあるんですよね。大学人口が増えるんですよ。だ大正期まではごくごく限られた人しか大学進学しなかったのが、すごく進学率が増えていくことによって、まあ、なんていうか本を取る機会もすごく増えるというのがあって、でそのあたりを見ると、なんかこの批評とか知とか、あるいは言論っていうのをあのもう一回あの再起動するため あのヒントがあるんじゃないかなと思って、まあ、遡ったのが、まあ、この本なんですよね。
その時にその座談会なんかのフォーマットが出来上がったということと、それからはあのこの本の主人公の一人の大谷宗一さんが活躍をすると、すごくこんなにあの文芸評的な活動をしているというのは知らなかったんですけど、
そうなんですよね、
すごいですよね。しかもそのなんだあの文芸誌 あの経営状況みたいなことで語ってしまう。
いや、はいはい、 大谷宗一はすごく面白い人で、あのもっともっといろんな光を当てるべきだろうに、戦後 の、 あのなんていうかノンフィクションとかジャーナリストとしての大谷
流行語大賞みたいな人だと思われてるんですよね。
ちょっと白痴とかその駅伝大学とかっていう言葉を生み出した人っていう
多彩な人です
よね。しかなくて、でそうこの前、この前というか5月ですかね、あの BS 富士のなんていうかプライムニュースっていう夜の番組があ
るんです
けど、あれ出たんですよ、大谷宗一特集つって、あの昭和を作った人を、まあ、中曽根とかなんとか政治家の中に大谷も混ぜ込んでくれたっていて、でまあお前大谷について論じてるからなんか喋ろうって出てったんですよね、だけどそこで喋らせててもらえることって戦後の大谷なんですよ。
うんでしょうね、
戦前の大谷ってあんまり喋らせてもらえなくて、でそっち行くとちょっとマニアックというか、やっぱり知的なもの、
そう、
社会との接続点があまり見えないっていうふうに判断されてしまうみたいで、でやっぱりみんなあの戦後の大谷を見て、あのあやっぱり大谷ってそういういろんな造語を作ってすごいな、でも造語って戦前から彼すごくたくさん作っていて、すごくネーミングセンスに長けた人 で、 でそのネーミングとか造語って批評の極致だと思うんですよ、
そうですね、
一言でズバッと言い切ってしまう、ワンフレーズでその対象をつかむってこと、批評の極致だと思うんですよね。なので僕自身はこの本の中で大谷宗一をすごく評価してるんですね。でそれは小林秀夫と同時代の人間なんですね、大谷宗一って。でところが僕らは文芸批評の歴史っていうと小林秀夫から始まる、あの脈々とつながって、まあ、小林秀夫から始まり、何とかかんとか誰かがいて、で吉本隆明とか江戸潤とかいて、唐谷浩司がいてっていう系譜しか見ないわけですよね。
この本では小林秀夫についてかなりあの興味深い地図があって、小林秀夫が批評というのは、特別な知識や教養がなくてもできることを証明してくれたので、資金が下がっておいたのか書いてますよね。
そこ
って
書いてないよ、
違う書いてますよ。それだけでしょ、なんか、
はい、
ちゃんと横に付箋があるから、ここのパートのはずだ。ですね、あれ、小林流の高等的、あと私批評ですか、それと2つですよね。ここはちょっと違う場所でしたね。まあ、そういうのを書いたんです、うん、非常に痛快だったんですけれども、
だから私のことしか喋ってない
ですね。
そうそうそう、私批評ってことになって、まさに今日の話に戻りますけれども、はいはい、モノローグになってしま
うってところ、モノローグをみんながありがたって共有すると大ラブになってしまう。
あ、それいいコメントだと思います。結局そのみんなが小林に転移していき、で小林と同じロジックで同じようなものを書きたいという欲望に駆られ、みんなが批評家になっていく時代が、まあ、続いたので、結局、まあ、小林エピゴーネンがバーッと時代を作っていき、まあ、中村光雄なんかはもともとは小林秀夫のエピゴーネンだと思いますけれども、まあ、彼はだから小林との距離感を作るためにデスマス隊っていうのを生み出したんだと思いますが、だからいろんな小林に憧れる人がいてこそ流れはできたんだけれども、でももう一回スタートに戻るといろんな可能性があったじゃん、日本の批評でっていうふうに僕は思ってるんですよね。でその中の一つが一例ですけれども、大谷宗一みたいに、あの私のことはほとんど語ってない、ね、社会のことを徹底して事実を記述していくことによって何かあの新しい知見をもたらしたり、新しい作品の解釈をもたらしするような人が、まあ、たくさんいたんですよね当時。大谷は一例に過ぎず、その強いキャラクターですけれども、なのでそういう人たちを復活するさせることによって、あり得たかもしれない系譜をもう一回たどり直すということをやってもいいんじゃないですか。でこれは別に僕が扱ってこの時代だけじゃなくて、過去の日本のいろんなところにそういうヒントってありますよ、だから歴史って捨てたもんじゃありませんよっていうのが、まあ、あのこの本で言いたかったことではあったと、はい、とか言ってると時間がなくなって
きました。素晴らしい本なのでぜひ読んでいただきたいというところで、
これもすごくいい本です。
このパートは締めくくりとした方がいいですかね、
はい、
と。
そうですね、じゃあ、80年代の話はどうなったのか、
ちょっとだけ言われましたね。だけど質問どぎなりましょう。
そうですね、わかりました。ではもともと予定していた1時間少しを過ぎてしまいましたので、ここから皆さんの方でまさにダイアローグをしたいと思いますので、いやそんなのダイアローグ拒否ですとかいうこともなく、できればいろいろ質問していただけると助かります。もし何かご意見がありましたらお聞かせいただきまし
ょう。斉藤様来たいのを聞きたいんですけれども、はい、オープンダイアローグっていう本読んでないのに質問するのは申し訳ないんですけれども、統合失調症を対話でその治療するみたいなことが趣旨として書かれているっておっしゃってるんですけれども、これは例えばパーソナル障害とその境界的なものとかっていうのは、僕はそのダイアローグじゃなくてモノローグ的なものだと思うんですけど、それとかっていうのは結局この対話的な部分によって治療とかっていうのは可能なんですかね。
現著者のヤーコセイクラさんという人によれば、オープンダイアログっていうのは万能ではないと、万能ではないけれども、でもいろんな、疾患や問題に有効であると、
はい、パーソナル障害とか、まあ、境界霊的な部分においても効果があるっていうことでいいんですか。
当然含まれてきますし、依存症とかそういった他の疾患に対しても、まあ、かかる期間とか手法は若干違うようですけれども、一定の有効性はあると。
でもそれ、ダイアログすることによって、症状的な部分が固定化することにはならないです。分裂病的な、分裂病、まあ、統括失調症的な部分がダイアにおいて効果があるとかっていうことは、まあ、僕、あんま詳しくないけど、多少イメージができるんですよ。もう偏見かもしれないですけど、パーソナル障害とか、境界霊的なものが、ダイアログによって、本当に、治療の方にうまくいっていくのかなとかっていうのが、読んでないのはあれですけれども、話を聞いてるとちょっとイメージがわからなかったんで、
はい、それは私も半信半疑です。
ですよね、はい、
はい、やってみるまではわかりません。ただ一応その現著者は有効であると主張していると、
はい、
はい、これからは日本での応用が始まるところということになりますね、はい、
これ日本では実践例っていうのはまだゼロなんですか。
多分ゼロですね。というか、勉強会はいっぱいありますけれども、本丸の統合失調症をやるとしたら、やっぱり病院のバックアップがないと、もし失敗したら誰の責任取るって話になっちゃうんで、なかなかみんなは、あれは素晴らしいというのも手が出せないでいるという。
かつ、やっぱりこれ、体制としてしっかりと準備しないと難しいですよね。だから24時間以内にまずスタートし、みたいな。で、常に連日やるわけですよね。
そうですね。フィンランドはそういう文化がある
。間のそのスパンを、インターバルを空けないっていうことが結構大事なんですよね。となると、それ専属の人をまず用意。だから実験的にやるっていうのも実験的にできないだろうっていうところもちょっとあって、はい、かなり確保してやっていかないといけないところもある。
資金が結構高いです、始まるところ。
そうですね、でもそれはぜひ実践してほしいなと僕は思って、
ありがとうございます。
はい、他ありますでしょうか、何か。全然
あ、
は
い、どうぞ。
もうちょっと私、理系で申し訳ないんですけど、批評家とですね、その作家と、例えばプロ野球の選手がですね、一流選手のコーチ、そういうのってすごく難しい立場ですよね。そういうのどうやってらっしゃるんですか。それとも学問としても批評家っていうのはすごく価値ある方、一つの体系ですけれども、その実際にですね、そういう作品を批評する場合においては、自分が作品作るわけじゃないんで、その場合はどうでしょう
か。はい、これは昔からずっと議論があって、で一番最近の例では2000年代半ばに小説は小説家、小説のことは小説家にしかわからない論争というのがあって、結局批評家というのは常に作家たちから疎まれてきた存在なんですよね。つまり小説家がいて読者がいてダイレクトにつながればいいのに、なんでお前横から入ってきて解説はなんだかんだってやるんだ、頼んでねえよそんなのっていう風な形で、批評家無用論っていうのは何度も行われてきてるんですよね。でこの僕の本の中でも、第2章かな、で批評家無用論っていうのを扱っていますけれども、やっぱり1930年代にも同じく、まあ1930年代って批評の時代だったんですよね。批評家がブワッと増えた時代 でやっぱりその時にも批評家っていらなくねっていう議論がされたんですよ。で戦後も1950年代にも60年代にも70年代にもで、まあ、2000年代にもですね、やっぱ同じように批評家っていらなくねっていう議論がされて、で時々やっぱりそれが論争になったりするんですよね。でその時にやっぱりにもかかわらず技術的に理論的にしっかりしたバックボーンを持って作家が書いてるという保証はなかったりとか、あるいは作家が無意識、作家的無意識ってすごく、まあ、なんていうか僕あんまり好きな言葉ではないんですが作家的無意識をあぶり出すような行為はやっぱり他者にしかできないと思うんですよね。自分が自己解析するっていうほど、まあ、愚かな行為はないので、まあ、それはやっぱり横にいる人たちが、まあ、客観視できる人がそれを言葉にしてやって、でそれ自体がまた別のエンターテインメントとか作品になってれば僕はそれでいいんじゃないかなというふうには思っていますね。
0年代の中盤ぐらいに群像かどっかで批評家が理論を出して作家がそれについて小説書くという試みがしばらくありましたよね、うん、ああいうコラボはもっと続いても良かったなと思うんですけれども、
そう
あれありきりでしたね、あれはね。
なのであまり文芸誌の悪口ばっかり言うとあれなので、もしとじゃポジティブなことを言うと、2000年代前半の文芸誌って結構良かったと思うんですよ僕実は。斉藤さん が活躍してたからではなく、結構良かったんですよ。いろんな実験やってて、
そうですね、
あのほら別冊を結構いろいろ作ったりとか、うん、なんていうか、あんまり言ってはいけないかもしれないけど、例えば群像という文芸誌が女性誌を別冊で出したりとかっていうことをやってたりしてとか、さっきおっしゃったようなその作家と批評家のコラボがあったりとか、あるいはあの古典発掘をしてみたりとかって結構いろんな試みやっていて、で僕はあの頃に文芸誌を読み始めたので、僕あれが前提だと思ったら、一気にその後文芸誌って保守回帰していくんですよね。あの文芸誌に載るような書しか載せないっていう形になっていくんですよね。でこれやっぱり残念なことで、で今まあことあるごとに編集者の人たちにまあ依頼される側なので、今されるたびにこういうのを入れた方がいいと思いますけどってことはチクリと一言言いながら、あのまあ依頼を受け入れているんですよ、ね、
一応今でも それこそ局外的な人を取り込もうとはしているわけ
です、ね、してはいると思うんですが、その取り込んだ後のことは考えてないんですよね。
そう考えてない
です。とりあえず起爆剤として入れて自分たちが延命するっていうことになってしまうと、それはまずかろうと。でその後どうするんだってことは、それこそダイアログしていくべきだと思いますけどね、うん、だから大抵もそういう場所に使うんだったらいいんですよ。なんだけど、あのやっぱり新刊出しました、で新刊について検討会しました、それ活字にしました、だとやっぱりちょっともったいないので、なんかもっとやっぱりメタ批評するというか、例えば文芸誌についてもう一回メタに語ってみるって機会あってもいいじゃないですかっていうのは思ったりしますけどね。はい、ちょっとあの話が途中からずれちゃいましたけれども、
こちらの方が、
うまく話せるかわからないんですけど、コメントしてよろしいですか。
はい、
今日大沢さんの話とても面白かったです。僕大学時代にあの文学研究をしておりまして、海外文学読むっていうのがすごく好きだったんです。で卒業した後にちょっと疲れがあって、あのオーストラリアに半年くらい暮らすっていうことがありました。でオーストラリア行ってみると、あのオーストラリアにしかない植物とか花っていうのがいろいろあるんですね。オーストラリアだと特に綺麗な花を咲かしてある。で、そういうのを実際に目で見た上で、あの例えばオーストラリアの文学っていうのを見直すと、なんかすごく理解が深まるような感じを覚えたんです。で、今日大沢さんの話で面白かったのは、源氏物語とか昔の物語っていうのも、注釈者がいて、それでやっぱりみんな今でも読める。で、あのそういう人があのいるから、あの今でも価値があるっていう話が、なんかすごい気に落ちた気がして、今日は面白かったです。あと大沢さんのそのなんか情熱的な語り口がすごい
ですね。あれ、あ、あれ、あんまりなんか僕情熱的というよりなんかむしろなんでそんなに透かしてんのってよく言われるんですけど、あ、それはありがとうございます。あのね、熱くいきたいですよね。
今日はいろいろ前向きでしたよね。
なんかね、なんていうか。結構冷静な人ってすごく多いんですよ。あの90年あの話をあの今日の話に戻すと、あの90年代以降、まあ、90年代後半以降って社会学的な知とかあの心理学的な知がすごく全面化していった時代なわけですよね。で、はい、でそれがもっと今となってはあの経済学とかの時代になってるわけですよね。でそれってまあすごくあの冷静な客観的なスタティックな分析なんですよね。でそこにまあ心の入る余地とかテンションの入る余地ってないわけですよね。だけど例えば僕の今回の本もそうですけれども、これだけガリガリと何ていうか7年ぐらい書庫にこもってですね、ひたすらまあ資料と向き合って、で時にはあのメガネを外して資料を見るあまり、その雑誌が目にブワッと入って目が切れるとかですね、身体的な苦労を伴いながら、まあ、書いた本って、こういうことをやってる本ってやっぱり情熱があるからこそなんですよね。この本自体見るとすごくなんかこう冷静だし、冷静もないのかな、あのよくわかんないですけど、まあ結構あのロジカルな人だっていうふうにまあ言われるんですが、でもこれを支えてるのはやっぱりもっとあの何かやりたいっていうテンションですよね。いや
ロジカルとハイテンションさが同居してるからリーダブルだと思いますよ。
ああ、それはありがたいお言葉です。はい、そうですね。でさっき あの発言してくださったことにつなげると、あの90年代ってさっきちょっとも話出しましたけれども、文化研究というのはすごく流行った時代で、90年代後半から2000年代って、で文化研究で何するかっていうと、まあ、夏目漱石の作品の中にある言葉が出てくると、でその言葉の文化的な背景とかをしっかり注釈していくことによって作品の理解を深めるっていうタイプの、作業をやってたんですが、でそれ自体はすごくいい作業ではあったと僕は思うんですけれども、結局、まあ、当時の限界からさっき言った社会構築主義的な、国家はどういうふうにして形成されたかとか、結局、まあ、国民国家 化論の時代でもあったので、そっちの流れにバーッと持ってかれちゃったんですよね、文化研究っていうのが。でも本来持ってたその文化研究 の、 あの懐の広さってもっといろんなところに可能性があるはずで、なんかあのもったいなかったなっていう気がするので、例えばそっちをあの深めてってくれる人が いるといいなっていうのは最近思うことではありますね。はい、
あ、そうです。とあの主に大沢さんにお伺いしたいんですけど、
主に、
はい、あの例えば小林秀夫ですとか吉本隆明のような、まあ、カリスマって言われるような批評家評論家がいたとしたら、そのなんか文芸とかよりもむしろその批評家のファンっていうのが、まあ、あの多分出てくるようになって、そうするとその批評家が好きで、その批評家を形成したもの、その思想ってどこから来たのかっていう根源を探ることで、いろんな思想家とかあのなんか哲学者とかに行き着いて、それであの本を読むとか教養っていうのが広がっていくっていうのは、教養主義の広がりっていうのにもつながると思うんですけど、あのそれってあの先ほどおっしゃってたあのこうすごい自己主張の強いとニュートラルじゃない存在の批評家ですよね。そういうファンを取得するような批評家って割とそういう我が強いというか、この人節小林節みたいなのがあると思うんですけど、あの大沢さんはあの自分はそういう小林のような存在ではなくて大家さんのような存在でありたいとか、そういうあのなんか自分の目標みたいな、自分が目指す路線みたいなのはあるのかなっていうのと、あと今さっき の、 なんかあの発言で熱いっていうことがあったんですけど、熱い人ってどっちかっていうとその小林秀夫とかそっちの方に行くと思うんですよ。そうするとまた書く文章って変わるんじゃないかなって思うんですが、その辺、その辺、あのそれでそのやっぱそういう存在って絶対必要だと思うんですよ。なぜならあの原点に当たっても難しくてわからないけど、この人がすごいわかりやすく説明してくれてるとか、この人の文章が面白いから、例えば私はラカンの原点は結構難しくてよくわからないけど、でも斉藤珠樹さんの書いたラカンの方もすごいわかりやすくて、あのっていう、それであのもっともっといろんな別のところに興味持ってっていう風にやっぱ知識が広がる。だから批評家っていう存在は絶対必要だと思うんですけど、まあ、さっきの話を伺ってると、あ、批評家にもやっぱ自分自身っていうのと、あともっとニュートラルな関係っていうのがいろいろあるんだな。でそれでなんかいろいろ憤りとかも多分感じると思うんですが、あの大沢さんはどういうのを目指していらっしゃるんですか。
あこれはなんかこう、ここで批評家宣言をしろっていう質問かもしれません。
いいですね、
むしろ、あ、でも宣言よりも診断してくださいよ、じゃあ斉藤さん。
診断
なんかこう、お前らじゃあこんな感じだみたいな。
でもオープンダイアログは診断しちゃいけないんですよね。
しちゃいけないんですよね、はい、会話の中からにじみ出てくるんですよね。
にじみ出てくるんですよ。話終わると治ってるんですよ。診断意味がないんです、
ね、あのまあ、はい、今のご質問にお答えするとですね、あのお答えできるかどうか分かりませんけれども、あのなんていうか、自分のテンションとか自分の考えてるその独画論的 な、 なんか思い込みとか自己主張っていうのが前面に出てくる文章が必ずしも熱いとは僕は思わないんですよね。でそれがよく上唾入りしてる人もたくさんいるし、で逆にあのすごく客観的に書いてるからといってそれが冷めてる文章だとも限らないわけですよね。であのさっきも言ったように、あの極力客観的に振る舞おうっていう根底には必ず何か熱いものがあるからこそなんですよね。であの大谷宗一の話を出していただいたんですけれども、例えば大谷宗一なんかもあの客観的な事実を淡々と記録していく、まあ 事実批評というか、あの、まあ、主観よりも客観、まあ、あの事実をひたすら記録するということに、まあ、どっちかというと新聞の報道記事に近いような書き方をしているんですけれども、でもそれもやっぱりあの人に熱は伝わってるんですよね。だからこそ大谷の文章を読みたいって人がたくさんいたんですよね。だから単純にあの事実だけを述べてる文章だったら他にもたくさんあるんだけれども、にもかかわらず大谷に惹かれるのはなんでなんだろうっていうことは考える必要があるのが一つで、もう一つはあのこれは難しい、とても難しいところなんですけれども、この本は固有名批判の本なんですよね。つまり誰が喋ってるかによってあの惑わされてはいかんっていう本なんですよね。つまり小林がおすすめしてるからこれはやっぱり読まなきゃいけないでしょうとか、あるいはまあ、 あのこれは斉藤珠樹が言ってるから信じましょうとかっていうのはやっぱり危ない方向に行く可能性がありますね。だから自分でそれぞれあの 人は間違うこともあるので、今回の作品は良かった、今回の作品はダメだっていうふうにそれぞれ、まあ、その都度ジャッジしないといけないよってことを、まあ、言外に盛り込んだ本になっていて、なので一方でだから熱を叩いた文章にしたいなと思いつつも、まあ、僕自身が言ってるから正しいだろうとか、あるいは僕自身大沢が言ってるから今回の本もおすすめだろうっていうふうに受け取るような読み方をしてほしくないなっていうのも実はこの中で言っていて、結構僕の中では両極に分かれてるとは思うんですが、とはいえ批評家というか批評という行為はやっぱり僕残り続けるべきだと思うので、そのための戦略は淡々と粛々と構築して続けていきたいなとは思ってますけどね。
そういうフォロワーがね、そういうふうにこの形式を引き継いでいきやすい枠組みを作ったとも言えるんじゃないかと思うので、
それはそうですね。
そういう立場が非常ににじみ出してると思いますけれども、ただやっぱり人は人にしか関心を持たないという限界があって、それは中にも書かれてますよね。人物表が一番人気を集めるみたいなことが、とかに書かれてます。座談会も要するにいろんなキャラが組み合わせられて、なんか喋ってるのが面白いみたいな話で読まれてしまうということがあって、結局作家自身への関心が牽引している部分って相当あるので、全くそれはそれを落としてしまうわけにもいかないというところがジレンマのもとかもしれませんけれども、でも方向性としてはね、本当にこういうべき方向が正しいと私もありますけれども、さっき小林では熱い人がうんぬんとありましたけれども、最近鹿島茂さんが、一冊の本っていう朝日の PR 雑誌の中でずっと連載してるんですけど、なぜかですね、半年1年ぐらい前から私のヤンキー本の引用を始めて、小林秀夫ヤンキーになるっていうことを熱く語ってるんですけど、そうちゃんと亀井克次郎はヤンキー、
それ結構大変なことですよ、小林秀夫はヤンキーである、
小林秀夫ヤンキー、ね、亀井克次郎はそうじゃないとか言って、周到にですね展開してるんですよ。何でもヤンキーではないためにね、代表してちゃんと亀井は違うけど小林はどうだったみたいなのを書いてるんですね。
一般的には亀井はなんかね、ヤンキーっぽいですけど、そうじゃない、
小林の方はそうだってね、それはそれこそ勢いのある文章で気合いがなきゃよくわからない文章をいっぱい書いたからってことらしいんですけど、確かに小林秀夫の翻訳しにくさは有名で、英語にならないですよね。本当に
そうなんですよね、その意味で言うと、今海外の研究者というか、まあ、今回本出したってことでアメリカの研究者の人とかが、日本の批評とかを翻訳したいんだけど、どこから翻訳していいかって話を、まあ、いろいろ連絡くださる方がいて、でやっぱり困ったもんで、小林秀夫を訳してくださいって言うしかないんだけど、まずやっぱりまあなんだかんだ言ってい きなり、
川谷さんはまあすでに
いっぱいあるんだけど、もっと歴史的な蓄積として、まあ、大沢さんいろいろ知ってるみたいだから、なんか助言くださいっていうふうに言うんだけど、でもほら、さっきまさにこれさっきの話じゃないですけど、批評文を読むにもやっぱりコンテクストっていうのが必要なんですよね。
そうですね。
で例えば江藤潤がなんでああいう母についてこだわってたのかって、やっぱりコンテクスト知らないといけなかったり、社会的な時代的なコンテクスト知らないと読めない文章になってしまっていて、でまあ小林秀夫なんてもっとそうなんですよね。なんでここでドストエフスキーを持ち出してんだとか、なんとかっていうのがいろいろあって、この本の中で二重底とか多重底っていう言葉を使ってるんですけれども、まあコンスタティブには表面的にはまあ、言葉そのものとしてはそう書いてないんだけれども、でもその裏にはこういうメッセージを込めてますよっていう、まあ、メタメッセージの部分を読み解くっていうのが、まあ、批評の仕事だとすれば、やっぱり批評文自体もその二重底構造とか三重底構造になってしまっていて、でやっぱりその解説っていうのは必要なんですよね。で小林で言うとやっぱりいきなり訳すのは無理なんですよね。
そうですよね。
美とは何かとかで、もう本当に禅問答みたいなことを言ってるんですよ。
そういうこととか非常に訳しづらいですよね。
そうそうそう、あれはね。その時モーツァルトに出会ったとかで、これ本当にそのまま日本語で訳すとどうなるの、まあ、エンカウンターとかで言うのかもしれませんけれども、やっぱり難しいわけですよね。日本語の持ってる独特なリズムとか、やっぱりそれ自体が作品になってしまっているので、でまあ、どういうふうに紹介するのかなっていうのは今試案しているところではあります。
それこそ大谷総一の方が先でもいいんじゃない
と思うんですけど、でもそれやっぱりなんか、まあ、これまでの伝統を崩すことになってしまうので、今回の僕の本も、小林秀夫から連綿とつながってくる批評史がありますっていう前提で、いやそうじゃない系譜もたくさんありましたよっていうのが機能するわけですよね。いきなり何でもありになってしまう世界というのは結構難しくて、だからそこは、まあ、それこそ脱構築じゃないんですけれども、作っては壊しっていうのをやっていかないといけないんでしょうね、多分ね。そうだ、まあ、80年代こういうキーワードを入れ、
あとご質問
ありがとうございました。
こちらの方ですかね。
はい、いいですか。はい、あ、今日はもう基礎の話ありがとうございました。大沢さんにお伺いしたいんですけれども、その外部から文学が取り入れる力がすごく強くて、取り入れるのはいいんだけれども中で考えることをしていないというふうなご指摘があったと思うんですが、結構近代日本文学ってもう双葉亭四名とか漱石の時代からある種その外部であることによってこう取り込まれてきた経緯があると思うんですよ。大沢さんにとってそのある種の内部で育成していったり、育っていくことが成功したような事例とかというか、そういうことがあるいは可能なのかというところにちょっとお伺いしたいんですけれども。
あ、すみません。双葉亭四名の？
近代日本文学時代がある種ずっと外部から何かを取り入れることによって延命してきたというような背景もあると思うんですよ。ちょっと村上春樹とか安倍一茂とかの作家とかも、それをこう内部でこう考えて育てなきゃいけないとおっしゃってたと思うんですね。こういう絵であったり方法というのが
何
なのかなというところ。
なるほど。外部から必ずしも取り入れるのが悪ではないんですよ。外部から取り入れるってことは必ずやるべきだと思うんですが、その取り入れた後にどういうふうにそれをケアするのかってことを考えてないようだと、まあ、内部の人を育てる時のノウハウも育たないだろうっていうのが、まあ、まず第一で、で、まあ、内側で。そうですね、やっぱりその時に必要なのは批評家なんじゃないですかね。結局どの時代も作家と批評家って伴走してましたよ。で今作家って批評家をやっぱりあんまり相手にしてないんですよね、うん、っていうか作家が批評家をビビってないんですよね。
それはそうです、
結局これちょっとすごく嫌な言い方になりますが、今批評家っていないんですよ。書評家はいっぱいいます、
はいはい、
ライターもいっぱいいま す, で, す、ね、でも批評家っていないんですよ。狭い意味の批評家かもしれませんけど、それはで批評家ってやっぱりビビらせないといけないわけですよね。っていうか結構批評家ってさっきも言った通り作家と読者がいてその間に無理やり入ってくるわけですから、なんていうか自分で自分の領域を作っていかないといけない存在なわけですよね。でそれってある種脅しというか、まあまあなんていうかお前どこで、まあいいや、なんていうんですかね、強引に入ってくるわけですよ。それって、まあその時には熱は言いますし、ある種脅しがいるわけですよね。で、脅しの一つは、例えば教養主義だと思いますけど、教養的なバックボーンをもとに、こういうことが言えるんだけどって言って、ああ、それ知らなかったやっていうふうに、まあ作家に何かためになるとか、まあビビるようなことを言うってことが、まあ批評家の機能の一つ、あくまで一つですけど、一つだとすれば、それが今圧倒的になくなってしまっていて、で、作家が結局評価を必要としてないっていう状況は、
ちょっと私のように門外から付け加えますけど、日本の作家はかなり甘やかされていると思うんで、編集者が多分最初の批評家であるべきだと思うんですけど、編集者自体がほとんど添削してないんじゃないかと思われるのが多分にあってですね、この漫画の発展ぶりは明らかに編集との共同作業が専念していた部分があると思うんですけど、日本の小説がもし今一つすればですね、その辺編集者が今一つ踏み込めてないんじゃないかなという懸念が非常にあるし、それに加えて今おっしゃったような外部からの批評家の声も届いてないし、すごくそういった意味でぬるい環境が良くないんじゃないかなと思うところは多分にありますけどね、
うん、でもう一つはその成功例はないのかという話ですけれども、うん、結構たくさんあって、さっき作家と批評家が伴走するって話をしましたけれども、やっぱり雑誌を作ってましたよ、昔の人たちは。一緒に作家と批評家が一緒に雑誌を作るっていう行為を今しないんですよね。で結局作家はこれだけテクノロジーが発達していて自分で雑誌を出せるような、しかもかなり低コストで紙の媒体を出せるような時代にもかかわらず、みんなやっぱり文芸誌を目指してしまう。もちろんそれ悪いとは言いませんよ。なんだけど批評家と一緒に何か自分たちで雑誌を作るってことはあんまりしないっていうのがあって、で過去の例を見ると、それこそ、まあ、唐谷さんだと中上健史と唐谷が一緒にやっていたとか、まあ、誰でも何でもいいんですけれども、まあ、常にやっぱり伴走してたんですよね。でそれはやっぱりそれが可視化されるのは雑誌だったわけですよね。
一応でも同人誌っていうのは細々と残ってはいるんですよね、文学どっか雑誌で毎回そういう批評を受けたんですけど、どの回でしたかね。
あ、そうですね、はい、同人、あれもなくなったんです
よ。なくなった、
あれなくなって、はい、今三田文学がやっ
あ、多分予想ですけど高齢化が著しいんじゃないかという懸念が大変あるんですけれどもね。
他方ででも 長くは続かないんだけれども、単発的にはあの同人誌は出しやすくなっていて、いろんな人がそれこそ文学フリマみたいな場所でポコポコ出したりっていうのも。
0年代だと重力とかありましたけれどもね、まあ、
そうですね、
まあ、ちょっと、いつの間にか途絶えてしまいましたけれども。
だから2000年代にあったああいう同人雑誌ブームっていうのもう一回ちゃんと見直す必要はあるだろうなとは。
やっぱ雑誌ですね、雑誌文化で生まれるべきものっていうところが。
今お話に出された重力っていうのは、まあ、2002年ぐらいに出ていたあの同人誌で 2号までしか出てなかったんですけど、あれはまさに第1号で書いた作品を第2号の巻末で合評し合うんですよね。相互批評し合うんですよね。じゃあまず誰々の作品から批評しましょうっていう、まあ、全員参加者が出席してお互いに批判し合うんですよね。でああいう機能がまさに作家を育てた、あれはまあある種それのパロディだったかもしれませんけど、そういう機能があったんですよね。雑誌とか集団的な共同作業っていうものの中に。ところがそれが本当に今なくなっていて、そこは僕は残念だなとは思いますけどね。
もう一言、ちょっと今 の, あの質問にちょっとつながるんですけど、まあ、個人的な感想なんですけど、あの時代的にあの文学論争っていうのがね今完全になくなって、でそれはあの多分作家同士も 論争に疲れた、多分昔はあの死に物狂いで論争してたと思うんですよね。今はもう作家防止もしないし、でそれはあの我々読み手の方もね、あのその小説の世界じゃなくてもあまり論争しないですよね。あの私はあのその段階の世代のぐらいなんですけど、そういう時代もそうだし、あの作家防止もしない、でそういうことをすれば、あの論争すればね、あのそのもっと厚みのあるあの、まあ、批評、そこに批評家も入るっていうのが、なんか急にあの論争がなくなりましたよね。それは どうしてなんですか。その時代がそうなんだとも分かるし、あの作家がもう論争に、まあ、誰しもくだらないと思っているのか、そういうことをしてくれると、なんかね、文学の世界に厚みも、まあ、いい批評家も出てくるんじゃないかと思います。まあ、それは時代が要請してないか分かんないですけど。
ちょっと角度を変えるかもしれませんけど、怒るのってパワーがいるんですよね。怒ったり相手を批判するのってパワーがすごくいったと思うんですよ、ある時期は。で今ってあの怒ったり批判するのってすごく低コストでできてしまうんですよね。さっきその星一つだってお前何の権限があってそんなこと言ってんのっていう話少ししましたけれども、あのワンクリックであの批判できてしまうんですね、相手を。
ツイッターもそうですよね。
ツイッターもそうです。まさにあの読んで何だこれやと思えばパパパッとこう140字で書けてしまう吐き口があると。でつまりある時期までは自分 の, あのこの煮えたぎるあの怒りとか、あるいは相手をあの反論してやろうとか、あの言いまかしてやろうっていうそのエネルギーっていうのはある手続きを経ないと表明できなかったわけですよね。でところが今それしなくても表明できてしまう時代があると。となるとやっぱりそれあのその代わりその簡単にできてしまう分簡単に流れ去ってしまうんですね、その批判って。なので結局その事後的に残らないというか、あの持続しないようなあのメディア構造に今なっていて、喧嘩がねあの持続しない。で昔なんか結構大変なもんで、あの月に1回とか月刊誌ペースなどであの批判された、おおなんだこれ許せないとか思っても1ヶ月待たないといけないわけですよ、反論しようと思うと。でそれじゃあよしこれでよし大丈夫だと思って書いても、でまた1ヶ月後に全然違う方向から批判されるわけです。でこれってずっと繰り返していて、まさに森鴎外が舞姫を書いた時にも舞姫論争っていうのが石橋人月っていう批評家との間であるんですが、これもやっぱりそのタイムラグによって変な方向にどんどん進んでいってるんですよ。であのまあ、舞姫論争っていうのはあの月刊誌ではなくて、あの新聞の文化欄というか、まあ、当時は文化欄って言わないんだけど、まあ、新聞ベースでやってたので、一応あの結構タイムリーではあったんだけど、でもにもかかわらずやっぱりあの少し間が空くもんだから、だんだんあの末節の方に議論が逸れてくるんですよね。であれなんで俺たちこれ喧嘩してたんだっけみたいな感じになって、うんまあじゃあこの辺でやりますかみたいな感じで論争が終わるということを、まあ、ずっとやってきた歴史があって、にもかかわらずでもまあ、 あの紙に残すってことはやってたと。でそれが論争っていうふうに名指されてきたと。でところが今は、まあ、メディア、まあ、最初の話に戻すとあの全然違う環境になってしまっているので、論争自体が成立しなくなっている構造があるっていうのが一つで、もう一つはやっぱり最初に言ったようにあの批判するっていうのは自分も疲れることなので、みんな疲れたくない、あるいは嫌われたくないっていうのがすごくあって、で作家もすごくナイーブですよね。 あの一回批判されてしまうともうそいつと口聞かないとかっていう本当にそんな編集者がダメ出し、あ、編集者が聞いた話として、さっきその編集者が指導しないって話ありましたが、はい、編集者の話をすると、あの一回ダメ出しすると次のを出してこなくなるんですって、作家が
出してこない、
だからこれダメだってちょっと書き直してきてって言われると、は
い、
もう音信不通になるんですって。で結構ナイーブな人こそほどやっぱり作家に今なってるっていうのもあるのかもしれないですよね。
そうですね、そっちのベクトルですからね。そっちの関係なのかな。うん、私もあのいろんな人に関わってアーティストのインタビューとか、映画監督のインタビューとかしましたけど、一番確かにあの脆弱なのは作家という感じが否めないというか、うん、あの逆に言うと、まあ非常にちゃんと分厚い承認の壁に取り巻かれてる感じがしますね。
そうですね、
その辺を一つ変えられればまた状況が変わるのかもしれないなと
そこは
思うんですが、うん、そういう状況下ではまさに論争難しいというのがありますよね。論争っていうでもメジャー論争っていうと僕は一番最近だと、あとあの吉本ハニヤ論争しか思いつかないですけど、
全然最近じゃないじゃないですか。いつの話してるんだ
よ。80年、80年。今日のテーマ80年代。
さすが。
そうそうそう。
80年代始めましたですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
80年代が最後かなと。
あのコムデ・ギャルソン論争っていうのがありまして、あの、まあ、皆さんご存知だと思いますが、ある種だから大衆の側につくのか、うん、大衆についてヘラヘラしている場合じゃないよっていうのが知識人は。っていう対立ですね。でこれはでも根深いテーマですよね。
今は本当にあのもう一つはですね、今あの大沢さんの視点に付け加えると、結局あの例えば百田何がしがバラなどいっぱい言ってますけれども、そういうのを見てもですね、 あいつはああいうキャンだからしょうがないみたいな感じで、うん、説得を諦めてしまうとあっさりとですね、そういう傾向もあって、まあ、論争になりようがないっていうところが結構大きいのかなと思いますね。
それを生んだのはやっぱ80年代のカタログ文化っていうところもありますよね。こいつはこういう服を着てるからこういうパターン、こいつはこう、あの人格とあのコンテクストが一体したようになってしまって、こいつはこういうパターンだから、でそれが行き着く先が結局空気読んで、 あいつはああいうやつだから、あの別の種類だから会話しなくていいんだよみたいな感じで、まあ、あの触らずっていうか、
論争というのも統派性批判みたいな感じで、うん、あのクラスターけしからみたいな感じで、
立ち位置論争
ですよね。
ポジショナリティの議論になっちゃうんですよね、はい、それはありますよね。だからそれはあのもう一回、まあ、この今回の本では一応あのそのポジションとか立場とか個人の何とかっていうことを向きに、純粋議論だけで議論できませんかね、難しいかなってことをちょっと歴史的にさかのぼって、まあ、扱った本ではあります。論争の仕組みについても書いた本ではあります。
そうそう、時間
が、はい、なんていうか斉藤さんと今日初めてお会いして、なんていうかすごい楽しかったです。なんていうか、
あのもちろん楽しかった
です。ダイアローグがこんなに成立する機会があるとは初めてです。ダイアローグができるような、
飛躍同士で喋るとかかどるってことですよね。
そうですね。
自己主張で終わらせないというところで、
はい、はい、あのちょっとあの予定していた80年代の話っていうのは随所には何とか入れたんだつもりですけれども、あのなかなかうまくできませんでした。あのとはいえ広く走れない話をしたつもりです。で、あの機会を見てですね、僕自身も走れない話はあのしばらく半年ぐらいあのいろんなところでしていこうと思っていますので、まあ、もしあのご興味ご関心がありましたら、あの別のイベントにも、まあ、こういうこと言ったらいけないんですかね、ここで、あの別の場所でもあのいろんなイベントに出ていますので、そちらにもお越しいただけると、もしかしたら80年代についてがっつり喋ってる機会に出くわすこともあるかもしれません。あのその種の文章も多分今年後半にはたくさん書くと思います。あの今日は本当にいろいろ方言もありましたけれども、あの丁寧に聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。